11。あくる日、目が覚めてみると、体中痛くてたまらない。久しく喧嘩をしつけなかったから、こんなに答えるんだろう。これじゃあんまり自慢もできない、と床の中で考えていると、ばあさんが四国新聞を持ってきて、枕元へ置いてくれた。実は新聞を見るのも大義なんだが、男がこれ式のことにへこたれてしようがあるものかと、無理に腹ばいになって、寝ながら2ページを開けてみると驚いた。昨日の喧嘩がちゃんと出ている。喧嘩の出ているのは驚かないのだが、中学の教師、堀田坊と近頃東京から赴任した生意気なる坊とが、純良なる生徒を思想して、この騒動を喚起せるのみならず、両人は現場にあって生徒を指揮したる上、乱れに師範生に向かって暴行を欲しいままにしたり、と書いて、次にこんな意見が付記してある。本県の中学は、席次より善良温順の気風を持って、全国の先望するところなりしが、軽薄なる二女子のために、我が校の特権を毀損せられて、この不面目を全市に受けたる以上は、個人は憤然として立って、その責任を問わざるを得ず、個人は信ず、個人が手を下す前に、当局者は相当の処分をこの無頼漢の上に加えて、彼らをして再び教育界に足を入れる余地なからしむることを。そうして一時ごとにみんな黒点を加えて、お灸を据えたつもりでいる。俺は床の中で、クソでも食らえ、と言いながら、むっくり飛び起きた。不思議なことに、今まで体の節々が非常に痛かったのが、飛び起きると同時に忘れたように軽くなった。俺は新聞を丸めて庭へ投げつけたが、それでもまだ気に入らなかったから、わざわざ校歌へ持って行って捨ててきた。新聞なんてむやみな嘘をつくもんだ。世の中に何が一番ホラを吹くと言って、新聞ほどのホラ吹きはあるまい。俺の言って叱るべきことをみんな向こうで並べて嫌がる。それに近頃、東京から赴任した生意気な坊とは何だ。天下に坊という名前の人があるか。考えてみろ。これでも劣気とした姓もあり、名もあるんだ。系図が見たけりゃ、ただの饅頭以来の先祖を一人残らず拝ましてやら。顔を洗ったら、ほっぺたが急に痛くなった。ばあさんに鏡を貸せと言ったら、今朝の新聞をお見たかなもし、と聞く。読んで、校歌へ捨ててきた。欲しけりゃ拾ってこいと言ったら、驚いて引き下がった。鏡で顔を見ると、昨日と同じように傷がついている。これでも大事な顔だ。顔へ傷までつけられた上へ、生意気なる坊などと、坊呼ばわりをされればたくさんだ。今日の新聞にへきへきして、学校を休んだなどと言われちゃ、一生の名折れだから、飯を食って井の一号に出頭した。出てくるやつも出てくるやつも、俺の顔を見て笑っている。何がおかしいんだ。貴様たちにこしらえてもらった顔じゃあるまいし、そのうち能田が出てきて、いや昨日はお手柄で、名誉のご不調でげすか、と送別会の時に殴った偏方と心得たのか、嫌に冷やかしたから、余計なことを言わずに絵筆でも舐めていろ、と言ってやった。するとこりゃ恐れ入りやした。しかしさぞ追いたいことでげしょう、と言うから、痛かろうが痛くなかろうが、俺の面だ。貴様の世話になるもんか、と怒鳴りつけてやったら、向こう側の自席へついて、やっぱり俺の顔を見て、隣の歴史の教師と何か内緒話して笑っている。それから山嵐が出頭した。山嵐の鼻に立っては、紫色に膨張して、掘ったら中から海が出そうに見える。うぬぼれのせいか、俺の顔よりよっぽど手ひどくやられている。俺と山嵐は机を並べて、隣同士の近しい中で、おまけにその机が部屋の戸口から真正面にあるだから、運が悪い。 妙な顔が二つ固まっている。他のやつは退屈にさえなるときっとこっちばっかり見る。飛んだことでと口で言うが、心の内ではこのバカがと思ってるにそういない。それでなければああいうふうにささやき合ってはクスクス笑うわけがない。教場へ出ると生徒は拍手を持って迎えた。先生万歳というものが 2,3 人あった。景気がいいんだかバカにされてるんだかわからない。俺と山嵐がこんなに注意の焦点となってる中に、赤シャツばかりは平常の通りそばへ来て、どうも飛んだ災難でした。僕は君らに対してお気の毒になりません。新聞の記事は校長とも相談して正誤を申し込む手続きにしておいたから心配しなくてもいい。僕の弟が堀田君を誘いに行ったからこんなことが起こったので、僕は実に申し訳がない。それでこの件についてはあくまで尽力するつもりだから、どうか叱らず、などと半分謝罪的な言葉を並べている。校長は3時間目に校長室から出てきて、困ったことを新聞が書き出しましたね。難しくならなければいいが、と多少心配そうに見えた。俺には心配なんかない。先で免職をするなら、免職される前に辞表を出してしまうだけだ。しかし、自分が悪くないのに、こっちから身を引くのは、ほら吹きの新聞屋をますます増長させるわけだから、新聞屋を整合させて、俺が意地にも勤めるのが順当だと考えた。帰りがけに新聞屋に談判に行こうと思ったが、学校から取り消しの手続きはしたというからやめた。俺と山嵐は校長と教頭に時間の合間を見計らって嘘のないところを一応説明した。校長と教頭は、そうだろう、新聞屋が学校に恨みを抱いてあんな記事をことさらに掲げたんだろうと論断した。赤シャツは俺らの行為を弁解しながら控え所を一人ごとに回って歩いていた。ことに自分の弟が山嵐を誘い出したのを自分の過失であるかのごとく吹聴していた。みんなは全く新聞屋が悪い、けしからん、亮君は実に災難だと言った。帰りがけに山嵐は、君、赤シャツは臭いぜ。用心しないとやられるぜ、と注意した。どうせ臭いんだ。今日から臭くなったんじゃなかろう、と言うと、君、まだ気がつかないか。昨日わざわざ僕らを誘い出して喧嘩の中へ巻き込んだのは柵だぜ、と教えてくれた。なるほど、そこまでは気がつかなかった。山嵐は粗暴なようだが、俺より知恵のある男だと感心した。ああやって喧嘩をさせといて、すぐ後から新聞屋へ手を回して、あんな記事を書かせたんだ。実に乾物だ。新聞までも赤シャツか。そいつは驚いた。しかし新聞が赤シャツの言うことをそうたやすく聞くかね。聞かなくって新聞屋に友達がいりゃわけはないさ。友達がいるのかい。いなくてもわけないさ。嘘をついて事実これこれだと話しゃすぐ書くさ。ひどいもんだな。本当に赤シャツの策なら、僕らはこの事件で免職になるかもしれないね。悪くするとやられるかもしれない。そんなら俺は明日辞表を出してすぐ東京へ帰っちまわ。こんな過当なところに頼んだっているのは嫌だ。君が辞表を出したって赤シャツは困らない。それもそうだな。どうしたら困るだろう。あんな乾物のやることは何でも証拠の上がらないように、上がらないようにと工夫するんだから、反駁するのは難しいね。厄介だな。それじゃ濡れ衣を着るんだね。面白くもない。天道是可非可だ。まあもう2、3日様子を見ようじゃないか。それでいよいよとなったら、湯の町で取って抑えるより仕方がないだろう。喧嘩事件は喧嘩事件としてか。そうさ、こっちはこっちで向こうの急所を抑えるのさ。 それもよかろう。俺は策略は下手なんだから、万事よろしく頼む。いざとなれば何でもする。俺と山嵐はこれで別れた。赤シャツが果たして山嵐の推察通りをやったのなら、実にひどいやつだ。到底知恵比べで勝てるやつではない。どうしても腕力でなくっちゃダメだ。なるほど、世界に戦争は絶えないわけだ。個人でも、トドのつまりは腕力だ。あくる日、新聞の来るのを待ちかねて、開いてみると、正誤どころか取り消しも見えない。学校へ行って、タヌキに催促すると、明日ぐらい出すでしょうと言う。明日になって、六号活字で小さく取り消しが出た。しかし、新聞屋の方で、正誤は無論しておらない。また校長に談判すると、あれより手続きのしようはないのだ、という答えだ。校長なんてタヌキのような顔をして、嫌にフロック張っているが、存外無勢力なものだ。虚偽の記事を上げた田舎新聞一つ謝らせることができない。あんまり腹が立ったから、それじゃ私が一人で行って、主筆に談判すると言ったら、それはいかん。君が談判すれば、また悪口を書かれるばかりだ。つまり、新聞屋に書かれたことは、嘘にせよ、本当にせよ、つまり、どうすることもできないものだ。諦めるより他に仕方がないと、坊主の説教じみた説意を加えた。新聞がそんなものなら、一日も早く、ぶっ潰してしまった方が、我々の利益だろう。新聞に書かれるのと、すっぽんに食いつかれるとが、似たり寄ったりだとは、今日、ただいま、タヌキの説明によって初めて承知つかまった。それから三日ばかりして、ある日の午後、山嵐が憤然とやってきて、いよいよ時期が来た。俺は例の計画を断行するつもりだ、と言うから、そうか、それじゃ俺もやろう、と即座に一味徒党に加盟した。ところが山嵐が、君はよす方がよかろう、と首を傾けた。なぜ、と聞くと、君は校長に呼ばれて辞表を出せと言われたか、と尋ねるから、いや、言われない。君は、と聞き返すと、今日校長室で、誠に気の毒だけれども、事情やむを得んから、処決してくれと言われたとのことだ。そんな裁判はないぜ。タヌキは大方、腹包みを叩きすぎて、胃の位置が転倒したんだ。君と俺は、一緒に祝勝会へ出てさ、一緒に高知のピカピカ踊りを見てさ、一緒に喧嘩を止めに入ったんじゃないか。辞表を出せと言うなら、公平に両方へ出せと言うがいい。なんで田舎の学校は、そう理屈がわからないんだろう。じれったいな。